はようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今回もね、雑誌ランナーズをめくっていて気になった記事を見つけたので、その話をしようと思います。2019年5月号です。筑波大学の鍋倉教授、最高の走り方っていう、もう本当に僕すごい教科書として読んでるけど、いい本ですよね。もうそういうランニングの書籍とか知見とかを、さまざまなところでこう披露されてらっしゃる。でその鍋倉教授がその雑誌の記事の中でね、言ってたのはランニングのフォームなんですよ。ランニングのフォームについて書かれてる内容でした。で自分の走力ってこうトレーニングをしていくとだんだんこう積み上がっていって上がっていくじゃないですか。速く走れて長く距離が走れるようになってくると、その変化によってランニングフォームも変わっていくよっていうような。で2019年当時その鍋倉教授が大学で担当されていた授業が、これ羨ましいなと思ったんだけど、筑波マラソンを、完走するっていう、そういう授業こんな授業があったら最高だよね。僕はちょっと話しとりますけど、経済学部だったけど、もう今から考えると何一つ、記憶がないというか、社会に出てからこれ役に立ったっていうのは正直親には申し訳ないけどないですよね。サークルとかね、部活とかでこういう関係が広がったとか、そういうことでは今でも役に立ってるけど、でもそれ以外はあんまりない。フルマラソンを走る授業って本当に羨ましいなって単純に思いました。で話を元に戻して、これってすごくこう学びがあると思うんですよね。もちろん、走るっていうトレーニングを積み重ねていけば走力が上がっていくから筋肉がついたりとか心肺機能が強くなるっていうのはわかる。それをこう数値的なところとか体感的なことを書き留めていくことで、体のメカニズムがもう分かってきますよね。非常に興味があるなこれで。フルマラソンっていう一応ね、テーマが授業であるから、多分この 42.195 キロを走る時の変化、言うと30キロの壁とかね、なんであれ30キロ過ぎるとガクンと落ちちゃうのかって、きっとフィジカルの部分と、あとは大きいところで言うとメンタルの心の持ちようとかね、そういうところも複雑に絡み合ってくるだろうし、あと心肺機能と筋肉との関係性みたいな、VO2 MAX、 それから LT 値ですよね、作業域値、乳酸性作業域値とか、もう本当にね、なんだろうな、考えれば考えるほど何が答えなのかっていうのは出るようで出ないのかもしれないですね。当然一人一人によって状況も違うし、体型とか、過去の怪我とか、もちろん調子とかそういうのもあるだろうし、もちろん天候とかも雨、晴れ、寒い、暑いとか、そういうのも考えていくとすごく面白いと思います。それをデータとして取って、それをこうああだこうだ言い合うっていう、その議論って僕も参加したいなっていうふうに思います。できっと学生たちは自分の体をこう実験材料として、自分の、その体調変化、数値的に出てくるものと心理面で出てくるものとかをこう組み合わせをしながら、その当日マラソン大会の筑波マラソン当日スタートラインに立つと、どんなトレーニングをしたとか、調子をどういうふうにピークに持ってったとか、それぞれね本当あると思う。で僕がその知りたいのは、その学生たちが最終的に提出したレポートは見てみたいですね。それ多分宝だと思いますそれを鍋倉先生は、頭に入れてご自身の知識と組み合わせをして、こうね、世の中に、走る技術みたいなものをお伝えしていると思うんですけど、だからすごい現場に寄り添った内容なのはそういうことだと思うんですよね。すごくためになるのはそういうことだと僕は思ってます。で話を元に戻して、その 授業は当然通じて生徒たちがどんどんこう、フォームが良くなっていくというか、自分の体に合ったものになっていく。で結果最初は着地の時にブレーキがかかるような、突っ張るような、ね、着地をした時にかかとでグッと、そのフォームが少しずつ自然と改善されてスムーズになっていく。でさらにそのトレーニングを続けていくことでだんだんこう余裕度も生まれてきてね、勝手にその勝手にって言ってあれだけど、歩幅ストライドが最初狭かったものが広がっていく、強引に自分で広がっていくんじゃなくて結果広がっていくっていう、で関節の可動域だとか柔軟性も上がっていくっていう、まあ本当に自分の走り方が身についていく、意識せずに自分にとって最適な走り方になっていくと。で鍋倉先生は、まあ、これこそが、まあ、なんだろうな、最適な走り方、まあ、実業団とかザ・トップ・ザ・トップを狙うんだったらちょっと話は別だけど、まあ、普通にこうフルマラソンを楽しむっていうレベルであれば、もう特別痛みが出たりとか故障を繰り返すことがなければ、この走りこそが、自分の走りだっていうようなことを言ってます。まあ、それすごい納得しましたね。でさらに、記事の中では、まあ、もっともっとこう、引き続き走力を上げていきたいというふうに考えるならば、トレーニングをしていくということであれば、走るシチュエーションを変化させることが大事だと、まあ、平地だけではなくて、坂道登ったり下ったりとかするような起伏があるところを走ってみるとかね、こう違う刺激を体に入れることが、その次のステップに行くときに、ポイントになってくると。自分より速いランナーの後ろを走ると、腕振りをそのスピード合わせてみるとかね、あこれそう分かるちょっと話これ脱線するけど、この前クレイジーカロさん と一緒に走ったんですよあので彼の腕の振り方に合わせてみたもんですよ。もう全然だよね。向こうはフルマラソン2時間15分で走るランナーだからねもうなんか強引に腕を振り回してる感じですよ、僕がやったらね。で向こうカロ君は全然普通に腕を振ってるんで全然違うんだなって、まあ当たり前だけどね、体重とか骨格とか違うわけなんで、まあ、そういうようにちょっと他の動き方を試してみるっていうのは、次のこう殻を破る時には一つのヒントになるなっていうふうには鍋倉教授も言ってたし、僕もそれは思います。であとそうね、まあ、僕はそうは言ってもやっぱりこう橋の進化っていうのは止めちゃいけないと思っていて、自分の走り方、最適な走り方に満足することなく、まあ、少しずつでもなんかこう変化をしていくことは大事だなと思っていて、まあ、それ言うのも年齢が上がっていけば筋力も何その瞬発力パーンって、そういう動きも苦手になってくるし、だけど走力を、キープさせたいと、まあ、それは長い距離、いつまでもある一定のペースで走り続けていきたいなっていう思いがあるから、だから、新しいことにはトライをしていきたい。もちろん今のフォームが自分にとって合ってないとは思わないけど、それは一旦こう横に置いといて、見つめ直すというか、そういうような意識もすごい大切だというふうに僕は思ってます。なので最近ね、僕スマホ買い替えたんですよなんでかっていうとね、メモリの容量を増やしたかった。前使ってたのが64ギガで今128ギガの、容量に変えたんだけど、理由はもうランニングのフォームを動画で撮影したいと。で64ギガだとすぐいっぱいになっちゃうんで、全然こうなんだろう、思い通りに撮れないかったりとかするので、もうだったらもう倍にして128にしようっていうのでスマホを買い替えて、で自分のこう走り方とか現状がどういう動きしてる、それがこう意識したことでどう変わるとか、で、まあ、今後1年後2年後との違いとかね、まあ、そういうものも今取りためておけば後から振り返るときに参考になるなと思っていて、結構日常的に動画を自分の走りをね撮るようにしたりとかしてます。まあ常に自分流の最適なフォーム定着はしつつも、少しずつこう変えていくような意識って持っていこうっていうふうに思ってます。はい、今回は以上です。このお話が少しでも役に立てば嬉しいです。それではね、また次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。